お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙11章19節から26節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙11章の学びをしていますが、19節。彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。神様がなぜアブラハムを両親の家から離れさせたかについて、旧約聖書は次のように説明しています。ヨシュア記24章の2節。ヨシュアはすべての民に言った。イスラエルの神、主はこうおせられる。あなた方の先祖たち、アブラハムの父で、ナホルの父でもあるテラは、昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。アブラハムがエジプトから約束の地に戻ったとき、彼と甥との間には問題がありました。おそらくアブラハムはこの甥をカルデアのウルに残してくるべきだったのかもしれませんが、結局ロトはアブラハムを一人丘陵地帯に残しソドムに移っていきました。ここでもまたアブラハムもサラも理想的ではないカップルであることがわかります。アブラハムは神様を疑いました。彼は神様がソドムとゴモラを滅ぼすべきであることを信じませんでした。神様はご自分がしておられることは義であり公平であることをアブラハムにはっきりと示されなければなりませんでした。そして神様はご自分がさらに息子を産む力をお与えになることができるということもはっきり示されなければならなかったんです。そして神様は彼らに自分たちの家庭で育てるべき小さな子供をお与えになりました。アブラハムとサラの家庭は神様があなたに持ってほしいと願っておられるような種類の家庭でした。もしあなたがいくつかの小さな規則に従うことで人生のすべての困難を避けることができると思っておられるなら、それは間違いです。もしあなたに奥さんがいるなら、あなたはいつか奥さんと言い争う日が来るはずです。またいつか神様があなたにくださった子供が問題を起こすことに直面するはずです。あなたの家庭はいずれにしても理想的ではありません。これらすべての問題をあなたはどのように扱ったらいいのでしょうか。それは信仰によってです。あなたが進んで自分たちの子供を神様のために祭壇に捧げることができるようになったとき、あなたは到達すべきところに到達したのです。アブラハムとサラの家庭は、この地上で私たち誰もが達成するようにと、神様が望んでおられる状態にまさに近いものでした。クリスチャンのあなたがもしひどい状態になっていたり、問題を抱えているなら、神様はあなたに何かを教えようとしておられるのです。ぜひ神様にあなたの人生の先生になってもらってください。あなたの牧師のところに駆け込んだり、何かのクラスを取って自分のすべての問題が解決できると思ってはいけません。私たちは誰もが問題に出会いますが、もし私たちが信仰によって歩むなら、神様は私たちを助けて最後までやり通させてくださるのです。アブラハムの信仰による礼拝は 彼の人生の従順につながっていきました。ですから聖書は彼に関して次のように言うことができたのです。ローマ人への手紙4章の3節。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされた。ヘブル人への手紙11章に戻りますが、20節。信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエサウを祝福しました。イサクのことに関してはほんの少ししか語られていないことに注目してください。彼の父、アブラハムと比較しますと、なおさら短い言及です。イサクに関して私たちは何が言えるでしょうか。それは神様に自ら進んで捧げる意思のことです。彼の父アブラハムがイサクを祭壇に捧げたとき、イサクはもう大人でした。おそらく33歳くらいだったと思われます。ですから確かに彼が進んで捧げられたことを示しています。またここには信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエサウを祝福しましたと書かれています。イサクの人生で正確に指摘されている一つのことは、自分の息子たちを祝福した彼の信仰です。さて、それはとても不思議なことのように思われます。イサクは井戸掘りでした。彼が特定の場所に井戸を掘ると、敵が来てそれを彼から取り上げてしまいます。すると彼はまた別の井戸を掘り、そして再びその井戸も取り上げられます。多くの意味で彼はむしろ退屈な人物でしたが、彼を特徴づけている一つのことは、彼が進んで何かをしたということです。彼は将来に来たるべきことに関して、進んでヤコブとエサウを祝福しましたが、目の前には何一つ彼らを祝福する理由はなかったのです。さて、続いてとても多彩な人物にやってきました。ヘブル人への手紙11章の21節。信仰によってヤコブは死ぬとき、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。ヤコブは自分の父、そして息子ヨセフと孫たちとの関係において信仰の人生を歩みました。でも彼の人生の中から選ばれた一つのことは、彼が死ぬ時のことでした。この人物が信仰の人であるというには、彼の人生の終わりまで待たなくてはなりません。ヤコブは死の時に、ヨセフの両方の息子たち、つまり自分の孫たちを祝福し、自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。ヤコブの生涯から私たちが観察できることがいくつかあります。彼は人類の性質の実例であり、私たちは恵みによって救われたのだという事実の実例でもあります。もし神様の恵みによらないならば、ヤコブは失われたままであったはずです。彼には人間としての功徳は何もありませんでした。全く何もなかったのです。ですからヤコブの生涯は私たちへの神様の恵みと憐れみの良い例です。チャイナ・インランド・ミッションの創設者であったJ・ハドソン・テイラー博士は、神様に出会う前は私たちは無であった。そして神様は無から何かをすることのできる唯一のお方であるという事実を強調する仕方を知っていました。彼は一人の自信に満ちた若い宣教師の話をしました。この宣教師は彼の奥さんと一緒に宣教地に到着したのです。ついにある日、この若者はテイラー博士のところに来て、自分は無であると考えるのは難しいと言いました。そこでテイラー博士は次のように言いました。お若い方、自分がそのように信じようと信じまいと、あなたは確かに無なんですよ。神様がそう言っていらっしゃるんだから。 このヤコブという人物は私たちの人間的な性質を絵に描いたような人物です。今日心理学において出生前、出生時、出生後のケアが個人の人生を形作るのにどれほど重要かについてとても多くのことを耳にします。産婦人科医と心理学者は生まれる前、生まれる時、そして生まれた直後の赤ん坊のケアに多くの強調点を置いています。この点でヤコブの人生について何が言えるでしょうか。聖書にはヤコブとエサブは母親の体内で争ったと書かれています。生まれる前でさえヤコブは相撲を取り相手に勝とうとしたのです。また生まれる時でさえ彼は争いました。彼は後から出てきましたが、自分の兄のかかとをつかんで出てきました。彼はかかとをつかむもので、一生そういう人物でした。同時にヤコブは欺く者、そして悪漢でした。ところが神様は確かに彼の人生を変えられたのです。まず最初にこの人の人生の中で、彼が父親との関係の中で欺くものであることがわかります。神様はヤコブに祝福を約束されましたが、彼はそれを待っていることができませんでした。彼は自分の兄エサウからとてもずる賢い方法でその祝福を取りました。そのせいで彼は家を去らなければなりませんでした。そして彼は一夜をベテルで過ごしました。彼はそこでひどくホームシックになりましたが、その時にはまだ彼の人生には何の変化も起こってはいませんでした。彼は自分の叔父ラバンと住むために出かけましたが、それでもまだ自分の基地に頼っていました。それから神様はヤコブがついに自分の地に帰る時、彼を途中で止めなければならなかったのです。その晩ヤボクの渡しで主はヤコブと相撲を取られました。その夜神様はヤコブの足に障害を与えられました。神様はヤコブを打たなければなりませんでした。ヤコブの晩年、彼が犯したまさにその罪が彼の息子ヨセフの人生に呪いを与えることがわかります。ある日ヤコブの息子たちがヨセフのものだった色とりどりの血だらけの上着を持ってきてヤコブに言いました。これはあなたの息子の上着ですか？見分けがつきますか？そしてヤコブは嘆き悲しみ始めました。彼が騙したのと同じように、彼も自分の息子たちにヨセフが殺されたと思い込むように騙されました。これは父親の罪が子供たちに報復するということの確かな実例です。ところがヤコブの人生の終わりにヘブル人への手紙の著者は自分の孫たちエフライムとマナセとの関係におけるヤコブの信仰を私たちに示します。信仰によってヤコブは死ぬ時と書かれています。彼は死の床についていますが、これが彼の人生の中で初めて信仰によってヤコブはということのできることなのです。彼はヨセフの子供たちを一人一人祝福し礼拝したのです。初めて彼の人生に従順が示されたのです。彼が自分の杖の頭に寄りかかって礼拝したことはいつでも興味深いと思ってきました。それは一体どんな杖だったのでしょうか。彼の足が不自由で歩くためには杖を持っていたことを思い出してください。死が来た時でさえもこの人はただ横たわって死にたいとは思わなかったのです。ヤコブの人生には何の祝福もありませんでした。彼の人生は罪と欺きとごまかしと不正直の人生でした。罪からはどんな祝福も出てくることはありません。あなたにとって重要なことは、神様はどんな人生でもまっすぐにすることがおできになるということを理解することです。混乱と欺きがあるところに もし主イエス・キリストに根ざした信仰があるなら、私たちは主を捕まえることができるのです。しかしヤコブの場合、彼の人生の中に信仰が働いていましたが、それを見るためには彼の人生の終わりに来なければなりませんでした。ヘブル人への手紙11章の22節。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。ヘブル人への手紙の著者と神様の聖霊は、信仰を説明することのできるヨセフの生涯の多くの出来事を正しく選ぶことができたはずだと思います。私たちはヨセフがエジプトで牢に入れられた時のことを引用することもできます。その時あなたは、これでヨセフはおしまいだと思ったかもしれません。そして私たちの多くは、そのような時には不平不満を漏らします。でも、その出来事はここに記録されてはいません。一方、ヨセフの生涯における信仰の実例があまりにもたくさんあります。彼は父ヤコブとはなんと対照的な人物だったでしょうか。彼の生涯には何の欠点も傷もありませんでした。この箇所についてマギー博士は続けて次のように述べています。旧約聖書の中にはおそらくヨセフほどに主イエス・キリストに近い方はないと思います。でも彼は聖書の中では一度も型として語られてはいません。しかし二人の間の類似点は著しいものです。ヨセフは主イエスと同じように最も愛された息子でした。ヨセフは色とりどりの上着を持っていました。その上着は彼を兄弟たちとは別格にするものであり、彼らの上に主権を与えるものでした。彼は幻を見、彼の兄弟たちはヨセフを夢見るものと考えました。主イエスもまたメッセージを持って来られましたが、人々は主を夢見るものだと思いました。ヨセフは父に従いました。そして主イエスはご自分は父なる方の御心を行うために来たと言われました。ヨセフの兄弟たちは彼を憎みました。主イエスについては次のように言われています。ヨハネ一章の11節。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。ヨセフは兄弟たちを探すために父に送られました。主イエスは失われた者たちを探すためにこの地上に来られました。ヨセフは羊飼いである兄弟たちを野で見つけました。主イエスがお生まれになった時、羊飼いたちが夜にやってきました。彼の兄弟たちはヨセフをからかい、彼を拒絶し、殺そうとしました。主イエスにも同じことが起こりました。ヨセフは奴隷に売られました。そして主は30枚の銀貨で売られました。ヨセフの上着は血に浸されました。兵士たちは血のついた主イエス・キリストの服を取るために博打をしました。ヨセフはエジプトに売られましたが、神様は物質的な意味で世を救うためにヨセフをそこで立ち上がらせました。ユダヤ人にも異邦人にもこの世の救い主となられるために、世と肉と悪魔によって誘惑を受け、主イエスは死にまで降りて行かれました。王座についていた間に、ヨセフは人々にパンを与えました。キリストは命のパンです。エジプトにいた間に、ヨセフは異邦人の花嫁をもらいました。主イエスはこの世からご自分の皆のために人々を呼び出しておられます。ヨセフの兄弟たちがエジプトに来た時、ヨセフは自分のことを彼らに知らせました。いつの日か主イエスはご自分をご自分の兄弟たちに知らせられるのです。ヨセフについて興味深いことは、彼は自分に与えられた夢を信じていたことです。 監獄にいた時にも、彼はエジプトにいた間ずっと信仰を持っていました。そして信仰はすべて不利な環境の中で彼を元気づけたのです。自分の生涯の終わりには、彼はエジプトに満足していたと思われるかもしれません。でもこの人は違います。彼は言いました。創世記50章の25節。そうしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフはこの時国民的な英雄でした。なのになぜ彼らはヨセフの遺体を取り、すぐその時にエジプトの地に葬らなかったのでしょうか。理由はとても明らかです。ヨセフはやがてヨセフのことを知らないパロが起こり、イスラエルの子らがエジプトの地を去って、彼らがヨセフの骨を取り、サマリアの国のシェケムに埋める、そのような日がやってくることを信じていたからだと思います。さて私たちは今、かなりの年月を経て、イスラエルの子らがエジプトの地で奴隷になっている時代に移ります。モーセは信仰の犠牲を示します。ヘブル人への手紙11章の23節。信仰によって、モーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。モーセには進んで神様のために本当に立ち上がる敬虔な両親がいました。信仰はまさにモーセの誕生にも関わっていました。24節から25節。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。モーセの生涯に信仰が働いていることがわかります。パロの宮殿で育てられ、次のパロになったかもしれない人物だったのですが、モーセは正しいことを選ぶための信仰を持っていました。26節。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。アブラハム以外にもキリストの日を望み見て喜んだ人物がいました。それがモーセだったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイサク、ヤコブ、ヨセフの信仰というテーマでヘブル人への手紙11章19節から26節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。